桜色小島のみんなピンクになーれ。皆さんおはようございます。パーソナリティの桜色小島です。火曜日の朝6時半早朝からお聞きいただきありがとうございます。本日の放送は10月3日そして再放送の10月10日としてお聞きいただけていることと思います。まだお布団の中でお散歩をしながら朝食を食べながら家事をしながら通勤通学の電車やお車で聞いていただけていたら嬉しいです。桜色として活動している小島ですが、みんな一人一人これが私というものは違います。生まれた場所も育った環境も好きなもの嫌いなもの得意なもの不得意なものセクシュアリティも誰一人として同じ人はいません。見えるもの見えていないもの皆様々な違いを持っています。その違うを知るそしてその違うに歩み寄り寄り添うことができたらもっと優しい社会になるのかな。桜色はこの皆違うを知り寄り添い歩み寄る仲間を味方だよ仲間だよという意味のある ALLY アライアライ桜色としてアライの輪を広げていく活動をしています。そしてもう一つ、小島がこよなく愛する日本のお米で作った日本の国酒である日本酒の歴史や奥深さ蔵の思いなどを伝えていく日本酒伝道師酒桜色としても活動をしております。この番組は大人も子供も生きることを楽しもう自分らしくありのまま共に生きるをテーマにいろんなゲストの方をお招きしてたくさんの汁をお届けしていきたいと思っております。本日はアライ桜色の会となっております。本日も7時までのお時間皆さんと楽しいお時間ご一緒できたら嬉しいです。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢のある番組をお届けする夢の種放送局神奈川スタジオからお送りいたします。改めましておはようございます。みんなピンクになーれパーソナリティの桜色小島です。今回はアライ桜色の会となっております。本日のゲストは篠島雅史さんをお迎えしております。篠島さんおはようございます。
はい、おはようございます。篠島雅史でございます。たまにご紹介、たまりました。
はい、ですね、篠島さん実は今日初めましてで、ちょっとこちらに来る前に1時間ぐらいお話をね、ちょっとさせていただいたんですけども、はい、実は夢の種ラジオ私パーソナリティ2月からやってるんですけども、はい、同じ時期に始めた同期の篠島陽子さんのご主人様でいらっしゃるんです。はい、
はいはい、その通りでございます。
はい、で、篠島さんは、陽子さんはグリーンチャンネル日曜日の朝7時半から8時の太陽の泉という番組をやられていて、今私、はい、陽子さんに体調律もお願いしてるんです。そちらの奥様のことは皆さんぜひぜひこちらのラジオをお聞きいただければと思うんですが、はい、ではちょっと自己紹介をお願いいたします。
はい、はい、番組太陽の泉をやってますね、パーソナリティあります、篠島陽子の、夫であります、篠島雅史でございます。なりわいの方は電気設備の、メンテナンスですとか改修工事などを、手掛けております。
はい、はい、ありがとうございます。で、いつも陽子さんからいろんなお話をお聞きして、はい、とても 素敵なご家族だなと思って。
ありがとうございます、
はい、で以前ヨコさんの番組にも、ね、ご出演されたんですよね。
はい、
はい、それ聞かせていただいて、とっても素敵な声をされてる、はい、ご主人様で、で普段からもお話をいろいろ伺ってたので、ぜひ、はい、ゲストに出ていただきたいんですけどってヨコさんにお話ししたら、はい、喜ぶと思いますって言っておつなぎいただきました、はい、今日はよろしくお願いいたします、はいはい、
こちらこそよろしくお願いいたします。
で、ヨーコさんもとてもす、はい、いろんなことされてて素晴らしいお方なんですけど、
はい、
娘さんの息子さんもいらっしゃるんですよね、
はい、
またこちらがもうとても素敵な お子様たちで、ちょっとそのご紹介もぜひぜひ、
はい、はい、まず長女が今24歳なんですけれども、うん、現在トランポリン、競技トランポリンの選手をやっておりまして、
はい、
で鹿児島国で開かれます、国体神奈川代表として、出場いたしました。
すごい、はい、すごいですよね、
まあ、好きなものに出会えたってことが、うん、まあ、彼女にとっての幸せなのかなというふうに、うん、思っております。
お父様とお会いするのは今日初めてなんですけど、はい、娘さんと息子さんに私もお会いしたことがあって、
はい、
とてもしっかりしているお二方で。
そうなんです。
まあ、トランポリンって何メーターでしたっけ、すごく高くジャンプされるんです
か。そうですね、7メーターぐらいですから、まあ 3階まではいかないですけど、2階半からまあ3階床ぐらいまでの高さですね、ビルでいうと。
すごいですよね、はい。で14歳から始められたんですよね。
そうなんです、まあ、ある方に言わせると14歳じゃ遅いよというふうに言われてしまったりもしたんですが、まあ、ある先生に出会ってから、君は選手コースに行きなさいと言われて、うん、なんで初心者の私が選手コースって言ったら、いやすぐにつまらなくなっちゃうからと言われまして、選手コースに入ったら、その通りその先生が言う通りにですね、どんどんどんどんその頭角を出し始めて、
すご
い、どんどんどんどんこう次の技っていうことでアップグレードしていったという、そういう流れになってました。
素晴らしい。
やっぱりそれも好きこそもののなんとやらというやつなんですかね。
そうですね、でもやっぱりね、そこまで至るにはすごい努力されたりとかって大変だったと思うんですけど、その、
はい、
私も今奥様の陽子さんに体のこう調律していただいてるんですけど、
はい、ありがとうございます。
本当に変わっていくんですよ、はい、私今もう11回目でも次から一応コースのラストなんですけど、
はい、
もう腰の痛みだったりとか、はい、体の歪みだったりとかが、はい、変わっていくのが自分でも分かるんですよね、はい、で私ちょっと持病が あってむくみとかがすごかったんですよ、はい、
あ、そうだったんですか。
それが最近会う方とかに、
はいはい、
小島さん痩せたみたいな、
は
い、で私も写真とかちょっと見るじゃないですか、はい、自分の、はい、そうするとなんかむくみがしなくなったんですよ、
はい、
なのでやっぱり娘さんも先生陽子さんにね、体調律していただいてるって話をお聞きしたので、
はい、
やっぱりそうい こう体のメンテナンスとかも、はい、やっぱりあるんだと思うんですよね。ご家族の支えみたいのもやっぱり大きいのかなってすごく感じました。
そうですね、まあ、スポーツで一番何が怖いかっていうと怪我なんですね。怪我をしてしまうと、そこをカバーするためにまた別の方が負担がいったりとか、うん、そういうことでバランスが、体のバランスが崩れてしまって、結局ボロボロになってしまうということになりますので、うん、その怪我をいかにその安全に飛ぶか、うん、安全にスポーツをするか、
うん、
これが肝になってきます。
そうですよね。なのでうち今家族でお世話になってるんですけど、
はい、ありがとうございます。
もう主人が数年前もう腰がずっと痛いって職業病なんですけど、建設会社とかも出たの で、
はい
はい、で腰痛めて手術したんですけど、はい、それがちょっとうまくいかなかったので、はい、まあ、普段の生活はできるんですけども、
はい、
とっても強い薬を飲んでるので、これ飲み続けてたらきっと体の中も良くなくなるんだろうなって。
そうですね、
もう何してもダメでみたいな、はい、で 陽子さんに私見てもらった時、これは旦那さんにも受けてもらいたいなと思って、はい、まあ、それがきっかけで、あと息子も今うちもダブルダッチっていうのを、はい、あのプロでやってるの で、
はい、
であと娘もいるんですけど、
す、ね、
娘も、はい、あのやっぱり結婚してこれから、はい、まあ、妊娠出産を迎えるかもしれない中で、
はい、
まあ、体を整えていったらいいかなと思って、はい、家族全員で今、
はい、
陽子さんにお世話になっています。
もう健康家族になっていただきたいという気持ち一つでございます ね、
すね、もうありがたいです、はい、あ、そうなんですよ。でも主人が薬が減ってきてるって言うんですよ、はい、びっくりでした。これもう全然マックスから減られなかったんですよ、
はい、
で飲まないと減られなかったのが、うん、今薬が減ってきてるし、強い薬じゃない薬に変わってきたっていうので、はいはい、本当に感謝感謝です。
そうですね、はい、もうあのやっぱり対症療法なんですよね、薬っていうのは、
はい、
痛みは一時取れるかもしれないけど、どこかに負荷がかかってるっていうのは、うん、はい、これは明白なので、
そうですね、
はい
はい、とあとあのまさとくん、
はい、
あのご子息様もう、この方もどっしり構えられた、
はい、そうです
ね、ね、またちょっと面白い方だなと思ったんですけど、はい、
あのまあ、息子の方はなんかほんわかした感じがありまして、あの例えば、まあ、夫婦でちょっと言い合いをしたいとかね、うん、するとなんかお菓子を持ってきて、はいこれ食べてとかね、
か
わいい、あの3歳4歳ぐらいからそんなことしているんで、もうそこでもうしらけちゃうんですよね。あれ今まで何やってたんだっけって感じで、それでもう和んでしまうっていうのがあったりとか、例えばあのどっか出かけた時に踏切であの車をね待ってしまう、急いでるとき、あ早く開いてくれないかなって言ったら、うんでも電車見えるからいいよねって言ったりた
ら、
そうかそういう考えもあるな。で最近ですとついあの9月、30日にです、あ、うんうん、8月の30日にまたあの帰国、はい、あのアメリカに戻ってったんですが、今留学中、アメリカに留学してるもんですからね、
はい、
夏休み一時帰国してて、まあ、戻っていったんですが、その時あの羽田空港に送る道すがですね、
はい、
もうかすごい大渋滞、自己渋滞なんですかね、すごい渋滞をしてまして、もう全く車は進まない状態でした、でこのままだとこれは間に合わないっていう状態だったんですが、で途中でインター降りて下道でっていう時にも刻々と時間がね、フライトの時間が迫ってくる中で、焦るのは運転してる私と妻がどうにかなんないって言ってるんだけど、隣で息子がんどうにかなるよっていうね
すごいですね
なんかね落ち着いちゃってね、歌歌いながらねなんか
なんか本当に不思議な、ね、こうなんですかね、不思議なオーラをまとってらっしゃるっていうか、
動じないんですね、
うんうん、
なんかパニックになってうわーっていうことがないっていうんですかね、うん、どっしりと構えてる、うん、かえって我々親がパニックになってるっていう状態の時に結構冷静でね、いてくれるんで、
うん、
かなり助かりますね、それは。
でもなんか陽子さんからもよく聞きます、いろんなハプニングが起きたりするけれども、もううちは子供たちにすごく助けられてるみたいなお話をこうお聞きしたりしますね。
そうですね、いろんな場面、やっぱり夫婦はね、他人と言ってしまえばそれまでなんですけれども、まあやっぱりお互いの価値観を認めながらやっていけるのが一番なんですが、やっぱりどうしてもお互いにが出てしまうところがあって、そんな時にちょっとね言い合いになったりとか、そういうことがどうしてもあるわけなんですが、そんな時にやっぱりかすがいって言ったもんですね、そんな時にこうつなぎ止めてくれるのはやっぱり子どもたちだったりしますのでね、もうこれは本当になんていうのかね、大事なものっていうか、本当宝物っていうのかね、
はい、
そんな風に感じます。
うーん、
はい
はい、でもそうなんですよね、こういろんな、もう本当にご家族の情報ダダ漏れで陽子さんからいろいろ本当に
ガラス張りですね
お話をお伺いして、はい、でそのお二人の馴れ初めも、
はい、
馴れ初めもそうですけど、そのこう 陽子さんもそのご主人様も、はい、なんだろう、いろんな活動を今までもされてきていてっていうのもお聞きしたんですよね、
はい、
でその活動がそのお二人が出会うきっかけでもあったみたいなお話もお聞きしたんですけど。
そうですね、はい、キャンプとか野外活動、自然が好きで、私も妻もですね、まあ、それで出会ったのが、まあ、愛川町の山の方でね、主催されたキャンプインストラクター養成講座っていうのがありまして、でそれに参加、たまたま私が参加して、妻も参加して、そこでの出会いなんですね。
なんかその子どもたちと一緒に何かをやるとか、
はい、
あとその地域で あそうそうそう、 PTA の会長もやられたとか、あとね、地元の、まあ、
大したことはやってないんですけどもね、
地元でのこう地域のつながりの中でも、はい、いろんな活動されてるっていうお話聞いているんですけど、
はい、
なんか今もなんか面白いことやられてると、
ね、まあ、小学校、子どもが小学校に在籍してた時は、まあ、親父の会っていうのがありましてね、まあ、そこで親父たちが親父の会入らないって集めましてね、でまあ学校での その美化活動だとか、あと夏休み前のイベントだとか、まあ、そういったものでね、子どもたちを楽しませるというのを言い訳、口実にですね、みんなで集まって飲んでるわけなんですけれどもはい、そんな活動している中で、やっぱり親父たち、まあ、もちろん学年も違ったり、まあ、年代も違う親父たちがいるわけなんですけど、その中でやっぱり地域の横のつながりっていうのが自然にできてきて、でその中でいろんなものの考え方とか価値観とか、そういったものが出会ったり、ああこういう楽しみ方もあるんだってことに気づかせられたりとかですね、まあ、そういった中でやっぱり男性ってとかくこう会社勤めしてる時はいいんですけども、いざ定年を迎えた時に地域に持ってきました、でじゃあそこで何をやろうかっていう時にこう話ができる仲間がいなかったりってなりがちだと思うんですね、そんな時にそういった地域の親父たちが顔見知りであればね、ちょっと会って飲もうよとかね、そういうのができたり、あるいは今ちょっと仲間でシェア畑っていうのを借りまして
ね、
ちょっとした農業をやってるんですけども、そこで採れた作物をみんなシェアして食べたりとかね、まあ、それをまた料理して、それをつまみ飲むっていうのがとこなんですけども、目的はですね、そんなことをやったりしてまして、まあ、本当に親父たちのつながりっていうのから、まあ、その奥さん方もつながっていくし、子どもたちも学年とか違うんだけどもつながってたりとかいうことで、本当に何ていうか地域で家族ぐるみの付き合いができてる、こうやってなんか すごく素敵だなってことにある時気がつきましてね、でもう小学校等に子どもたちは卒業してるわけなんですけども、もう OB としてね残ってますね、 OB 親父ということで、でまた今度若いお父さんが会に入ってきたら、また彼らといろいろねこう話をして、新しい若い人の価値観、こういったものも見えたら面白いかなって思います。
確かに何かやっぱり大人が楽しんでる姿を子どもたちに見せたいなって思いますね。
そうですね、やっぱり大人がこう苦むち潰したような顔して楽しめって言われても、どうしていいか分かんないですよね、子どもたちって。もう無邪気にうわーっと遊べる親父がいたら、逆にこれってかっこいいかもしれませんね。
確かに、ちょっとそのかっこいい大人の話を後半に、もうちょっとだいぶ後半も過ぎちゃったんですけど、
はい、
一回ジングルを挟んでいきたいと思います。
トークライブラジオ夢の種。
はい、もういつもあっという間に時間が過ぎてしまうって言ってるんですけど、もうあっという間に後半という以上のもっと後半になってしまいましたが、今出たかっこいい大人、 私これすごく大事だと思っていて、やっぱりこの子どもたち今その、ちょっと悲しいことに子どもの自殺率がやっぱりちょっと高いじゃないですか、
は
い、
特に日本はね。
そうですよね。なんかこう子どもたちが夢とか希望とかを見えるこうなんだろう未来にもっとなったら何かが変わるのかなって、それってやっぱりその大人が先を生きてる大人がつまんなそうだったら子供たちも自分たちの未来になんか明るいものって見えないじゃないですか。
そうですね、その通りですね。
はい、なのでさっき言ったかっこいい大人っていうのはすごくキーワードかなと思っていて、
はい、
なんかそこら辺どうですかね、今の子供たちに向けて何かメッセージというか。
はい、まずかっこいいっていうのをどう考えるかなんですけども、うん、仕事ができる、勉強ができる、うん、スポーツができる、うん、確かにかっこいいですね、うん、スタイルがいいとかね、
うん、
だけどそういう人って限られるじゃないですか、
はい、
そうじゃなくてそこにいる親父そのまんまでいいじゃないかって、そこにある自分そのまんまで、ね、楽しければはしゃいでわーっと話せ、うん、やればいいし、
はい、
なんかつらいこととか悲しいことあったらちょっと泣いても、
うん、
いいんじゃない、あるいはちょっと仲間にねちょっと聞いて話を聞いてもらってもいいんじゃない、でかっこいいっていうのはに越したことはないんだけれども、でもかっこよさっていうのもその対極であると思われるちょっとかっこ悪いとかね情けないとかそういうのもあっても、それ全部ひっくるめて一人の人間だったりするから、それが全部 OK ってなれば、それが一番かっこいいんじゃないかなって思うんですよね。
はい、そうですね。
人間いつも、ね、調子がいいわけじゃなくて、はい、今日はちょっと気分乗らないなとか、今日はこの上司と交わせなきゃいけないから嫌だなとかね、あると思うんですよ。
はい、
でもそんな自分も全部、ね、一人の自分だし、それも含めてオール OK であればそれが一番いいのかなって。
確かにいいですね、
なんか思いますね。
はい、そのやっぱりどんな自分であってもこう私そうなんですよ、今の自分と数年前の自分で全然違くて、
はい、
前の自分ってめちゃめちゃネガティブだったんですよ、
はい、
もうね、ネガティブで本当にこうなったらどうしようとか、人と喋ってても自分がこういうふうに言ったらこう思われるんじゃないかとかって、頭で考えちゃってたんですけど、はい、今全く頭で考えない、もう思うがまま、ちょっと子供たちには自由すぎて呆れられて怒られてるんですけど、でもなんか子供にその弱い部分を見せられる親でもいいじゃんとか思うんですよ、はい、なんかそれも含めてなんかもうありのままの自分で生きるのが一番、
ね、
楽だし楽しいし、はい、多分私昔の自分よりも今の自分の方がきっとキラキラしてて楽しそうだし、はい、まあ、もちろん楽しいって言っても努力とかやっぱり苦しいものとかいっぱいありますけど、はい、でもなんかそれも全部楽しみながら乗り越えてみたいな、なんかこうね、人生せっかく生きてきたんだが生まれてきたんだから、
そうですね、
はい、
一回生きの人生ですからね、そこでやっぱり楽しまな損って感じですね。
そうですよね、はい、何か今後こんなことやってみたいみたいなのってありますか。
そうですね、今、いつかつてサラリーマンやっていたんですが、
はい、
ちょっといろいろ思うことありまして独立して、個人事業者主としまして、電気設備のメンテナンスですとか、はい、マンション関係の、電気設備の、仕事をしておりますけれども、
はい、
幸いですね、ご紹介で今回ってるんですね。自分では広告を出したりとかはしてないんですが、すべて、はい、紹介 でありがたいことに回っておりまして、でやはり個人事業でやってますので、
はい、
いざ自分に何かあってはお客様を裏切ってしまうというか放ってしまうことになりますから、
はい、
そのお客様が安心してね、お任せいただけるように、やっぱり次のステップを考えていかなければならないなということで、今そういった取り組みを始めております。
なるほど、
はい
はい、なんかそうですよね、もうこの 短い時間ではありますが、こう篠島さんの人となりというかものがすごくこう聞いてくださってる方にも伝わるんじゃないかなって、
ありがとうございます、
はい、今日こう出てほしいただきたいなって思った自分のこう私直感できてるんで、
はい、まあ、それが一番です。
そうですよね、はい、本当にそうですよね、それが一番だと思います、はいはい、今後というか息子さんも戻られてしまってまた、ね、はい、アメリカの方に奥様と2人だけの生活がまた始まりますが、そうですね、はい、どんな感じで夫婦あれですかね。
そうですね、もう、はい、やっぱりお互いのその意見の違いってのもこれあるのは当然なんでね、うん、
はい、
だからそこをいかにこう許すというか、許すってちょっと 上から目線になっちゃいますけども、うんうん、お互い受け入れられるかですね、あ、こういった価値観もあるんだ、うん、あ、こんな考えもあるんだねっていうふうに思えればお互い幸せになるのかなっていうね、とこですね。
そうですよね、やっぱりなんだろう、嫌って思ったらもう本当に嫌じゃないですか、はい、でもその相手のいいところとか、はい、私もそうなんですけど、その嫌なところを見ちゃうともう本当に嫌になっちゃうじゃないですか、うん、そうですね、同じ空間にいても嫌だしみたいな、はい、じゃなくてこういういいところもある、こういういいところもあるよねって思えたら、やっぱりこう自分も違うし、相手と接する時も違うから、きっと相手のも変わってくるかなってすごく思いますね。
そうですね、悪いところっていうか気に入らないところはね、やっぱりとがくこう目についてしまいがちなんですけれども、うん、でも嫌なところは我慢しないで言ってもいいと思うんです、
うん、
でもその言い方でね、逆に言ったらいいんですね、
うん、
あなたのこういうところすごく頼りになるんだけど、
うん、
でもここのところちょっと工夫してくれるといいなとかね、
言い方ですよね。
そうそうそう、
言い方ね、大事ですよね。
そう、ストレートに言うと人間ってどうしてもカチッとくる生き物なので、
そうですね、
はい、
はい、確かに、
はい、ちょっと順番を入れ替えていただくだけで、
はい、
円満になるかもしれませんね。
そうですね、
はい、
はい、もうあっという間に時間が過ぎてしまいました。本日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました、
はい、今後ともうちの家族も含め、はい、よろしくお願いします。 ありがとうございます。
家族組でよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします、
はい、
本日は、篠島正志さんをゲストにお迎えしてお送りしました、はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございました、
はい、それではエンディングに参ります。本日も朝6時半からお聞きいただきましてありがとうございました。本日は新井桜井の会で、篠島正志さんをゲストにお招きしてお送りしてきましたが、今までの放送も桜井のホームページ新井桜井 .com にバックナンバーとして載せてありますので、ぜひそちらも、お聞きいただけたら嬉しいです。それでは最後に桜色小島のお守りの言葉をお届けしたいと思います。大丈夫、自分を信じて、今日も良き日となりますように。それでは皆さんご一緒に、
みんなピンクになれ。
ありがとうございます。来週も朝6時半にお待ちしております。
眼差し胸がときめく太陽のように光を照らし、いつも見守ってくれるあなた、愛という名の光を受けて私は輝くんだ。知っていますか、ひまわりの花言葉、私はあなただけを見つめています。あなたに出会ったあの日から太陽をひまわりのようにあなただけ つめ